皆さんこんにちは、2月25日第448回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいております。ちょっと珍しいゲストです。千葉県の君津市にある漁師工房の原田さん と、千葉自然学校の佐藤さんに来ていただいてます。佐藤さんはこの前も橋口さんをご紹介していただいてお二人で出ていただきましたけど、また今日は原田さんをご紹介していただくということで、佐藤さんにもお越しいただいてます。佐藤さんと原田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。すみません、
よろしくお願いします。それではまずですね、佐藤さんは3月7日にご出演いただいて、その時は釣りのお話でひとしきり盛り上がったんですけども、同じ生き物を取るんでも今日はイノシシとか鹿を取る方をご紹介していただくということで、ちょっと佐藤さんの方から原田さんのことをご紹介していただけますか。
はい、今ご紹介いただきました千葉自然学校の佐藤と申します。今日はですね、漁師工房ランドの代表の原田さんご紹介させて、いただきたいなということで、ラジオ出演お願いさせてもらいました。原田さんとの出会いは1年前ですね、千葉で行われた関東環境教育ミーティングの、打ち合わせで初めてお会いしまして、その前から千葉自然学校が指定管理で受けている君津亀山青少年自然園のすぐ近くにランドがあって、そちらの体験プログラムお世話になっていたので気にはなっていたんですが、なかなか直接お会いする機会がなかったので、そこでお話しさせていただいて、そこからですね、もう私は原田さんに食いつくようにいろんな教育プログラムのご相談を、
なるほど、
ことあるごとにランドにお邪魔してお話を伺ってということで、いろんな相談をさせていただいてます。小中学生の体験から農業高校生の授業まで、たくさんのお知恵をいただいて、一緒にお仕事をさせていただいて、
なるほどなるほど、
はい、はい、漁師というキーワードが気になって入り口開けてみたら奥がものすごい深かったということで、ラジオでもそんなお話が伺えればなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。君津でやってらっしゃるということですね。全国の方が聞いてらっしゃるんで、千葉県のどの辺になるんだろうな、ちょうど真ん中辺と思えばいいのかな。
そうですね、房総半島の、真ん中辺、山の真ん中って感じの場所です ね。
ごめんなさい、僕は漁師工房と言ったけど、漁師工房ランドというの。
そう、屋号は、お店は漁師工房ランドっていう屋号をやらせていただいております。
ちょっと どんなお仕事をされているかお伺いしていいですか。
はい、ですね、今3つほど法人、株式法人と一般社団法人を運営してるんですが、全て獣関連 の、会社になってまして、今私がメインでやっているのは、君津市、千葉県君津市の外れにある廃校を利用したですね、ところでですね、漁師工房ランドというジビエとか、ジビエを作る際に出る副産物なんかを製品に、工芸品にしたりするようなショップと、ドッグランと、キャンプ場の運営なんかをするような。
ということは、原田さんご自身は漁師でもあるんでしょ。でも
そうです、そうです、私自身も漁師で。
なるほど、
はい、
漁師って言ってもほら、鉄砲打つのとか罠で取れるとかってあれ資格ですよね。
そうです ね、全部資格で、ね、非常に苦労して取らなきゃいけない資格なんです
それ原田さんはどの資格をお持ちなんですか。
私は猟銃の資格とですね、罠、
両方持ちなの。
なるほど、はい、
なるほど。失礼ですけども、なんていうの、 代々漁師というわけではなさそうな感じなんですけれども、あのお父さんが漁師だったというわけではない。
え、もう全くそんな環境じゃなくてですね、まあ、父はあの職人をしておってですね、特に獣なんかが身近にいるようなところに住んでたわけではないんで、はい、
じゃあ原田さんご自身はもともとどういうお仕事をする、転職組と考えればいいですか。
私はですね、実はあの外資系のアパレル企業にずっと勤めておりました。
すごいすごい転身ですねそれ。アパレルから漁師、じゃあ何、あのどっちかっていうと東京のど真ん中の新宿原宿とか青山とかの方で仕事をしてたってこと。
もう表参道で、あのですね、あの福岡の天神とか、はい、大阪の梅田とかまあ、あの大きな都市を回ってですね、お洋服を売っていたっていうような感じですね。
それがどうして漁師になっちゃったんですか。
たまたまね、あの中学高校の同級生でアウトドア好きの仲間がいてですね、修行を始めたから、あの猟犬訓練するから一緒についておいでよって言って気軽な気持ちでくっついてたんですね。
なるほど。
でですね、猟犬の訓練で犬をこう山に放ってですね、山中で犬が鳴き出してですね、目の前をですね、あのツキノワグマの親子が犬に追われてこう逃げていったのをこう目の当たりにしてしまったんですね。
なるほど。
これでこれはすごい趣味だなということで、一気に狩猟にはまってですね、現在になってる感じですね。
へえ、それでじゃあ、それで、でもそれで、まあ、当然そこから資格を取りのということが始まるわけですよね。
はい。
ね、で、仕事を辞めの機密に引っ越すっていうこと。
はい、そうです。
それ最初からうまくいったんですか。その、まあ、最初からうまくいったっていうか、うまくいったから今にあるんでしょうけども。
いや、もう大変な思いをして、奥さんなんかには非常に迷惑をかけて現在に至って、まあ、未だにもうあの奥さんには頭が上がらない状況なんですけど、はい、ね、まあまあね、都会でいらっしゃいませってやってた人間だったんで、
そうでしょうね、
なかなかね、山で、のこう活動でご飯を食べるっていうのは、あの当初はすごい苦労をしました。
そうですよね。そうだよな。だから、うん、表参道で仕事をしているときにきっと出会われたんだよね。
はい、
当然。だから、はい、そこが似合う女性と多分結婚されたのに、それが今では機密の山の中にということですね。
そうですね。あの奥さんはもう虫とかも苦手なような、あ、今もうすっかり馴染んでですね、ここは手づかみでこうそっと捕まえて表に逃がしてあげられるぐらいまで。
素晴らしい。
はい、
なるほど。へえ。で、あの要はそのイノシシやなんかを今捕まえてらっしゃるんだけれども、まあ最初からその機密に行こうと思った、まあ出会いというか、なんていうんですか、その青山にいて機密に最初に行こうと思ったんですか。そうじゃないのかな。
いや、ですね、あの元々は埼玉県の、飯能市で、あの漁師工房っていう屋号の工房を立ち上げたところから、あのビジネスはスタートしてるんですけど。
飯能にいらしたのね最初は。
そうです。
何か飯能にご縁があったんですか。
あのたまたま隣の、あの狭山市っていうところ、私、はいはい、出身。
あ、ね、なるほど、なるほど。
で、趣味でずっと、あの、狩猟をやっていたときに、あの、猟場が飯能だったんで。あ、
なるほど、なるほど。
そういうご縁で、飯能で、空いてる倉庫を見つけて、工房を立ち上げた感じなんですよね。
それで、なんで機密に引っ越しちゃったっていうか、で両方やったらしちゃうの今、飯能と機密と。
いや、もう、飯能はね、3年前に完全に転転してですね、すべ、はいはい、て、もう、あの、私も奥さんも、猟犬も、すべて、機密の方に、こう、移住して、
なるほど。
活動させていただいてる感じですね。
なんで、飯能から機密へ引っ越しちゃったんですか。
これがまあ、ちょっとこういろいろな経緯があってですね、うん、たまたま農大、東京農大の、研究員がですね、うん、北海道に住んでる方だったんですけど、はい、エゾジカの研究なんかをしてる方で、
うんうん、
で次のテーマでちょっとキョンの研究をしたいっていうんで、
うんう
ん、新た関東なんだから、どっか千葉にキョンっていう生き物がいるから、ちょっと撮影してきてくれって言われて。
その時は埼玉にいたんでしょ？
埼玉にいて。
で、縁もゆかりもなかった。乱暴な大学の先生だね。埼玉の人に千葉の。
はいはい、使おうってですね。うん、はい、縁もゆかりもないところに、まあ、電話で、はい、君とか大多喜町とかに話をつけてですね、はい、トレーニングカメラを仕掛けさせていただいて、
はいはい、
キョンの撮影をしたんですが、
はい、
でその中でね、まあ、千葉って割と都会のイメージがあって、
はい、
埼玉より獣なんかいるわけないよなと思ってたんですけど、うん、実はね、はい、いろいろその世話焼いてくれた行政の担当官なんかの話を聞くとですね、うん、埼玉の10倍ぐらいの、被害があったり、
は
あ、獣が増えていたりするような現状を聞いたんですよ。
へえ、埼玉の10倍
?10 倍。
はあ、
埼玉がね、大体年間5000頭ぐらいの捕獲、有害捕獲っていうのがされてるんですけど、
はいはい、
なんと千葉は年間5万頭の獣が取られているという判明したわけですよ。
ああ、そう。
はい。
ちょっと意外ですね、それはね。
そうなんですよ。私もちょっと意外でですね、うん、埼玉や北関東の方が多いと思ってたんですけど、うん、非常に大変なことに千葉はなっていたんですね。
うんうんうん。で、じゃあ、そんなあたりから、こっちの方がたくさんいるし、やらなきゃいかんぞっていうことで。
ね、まあ、行政の担当官が被害が大きいだけに、本気だったんですね。
なるほど。
うん、で、まあ、埼玉はね、行ってもその猟友会のおじいさんたちが、うん、一生懸命、やることによってですね、なんとかなっているような状況に見受けられて、うん、もうでも、千葉は、手もつけられないような状況になっている感じだったんですよ。
な
るほどね。故に行政がものすごく本気だったんですね。
うん、なるほど。
でもどうやるんだったら、より被害が多いところでインパクトを与えたいなっていうことで、
なるほど、
縁あって君津市に
移り住ん
ですね。
なるほど。
はい。
で、じゃあ今は、そこで、原田さんご自身も漁をされて、お肉を、なんていうんですか、ホームページ拝見しましたけど、美味しそうな、はい、ソーセージとかにされているというふうに。
そうです。はい。
なるほど。実際に、お仕事の内容としては、もう毎日そうやって漁に出かけるわけ？
私自身は、そこまで今、本格的に、うん、月に30頭も40頭も取るような感じではなくてですね、うん、それこそ移住した先で獣害困ってますんで、うん、近所の方に頼まれると、罠をかけて取ったりというようなことをしてるんで、はい、常時かけてる罠は10基ぐらいですね、法律でもって40基まで罠をかけることができるんですけど、うん、まあ、10基ぐらいをご近所が困って、うん、出る時に、うん、かけて、うん、被害を軽減させるような形ですね。
うんうん、あとはじゃあ、はい、その、なんていうんですか、ごめんなさい。それが本業ではじゃないよね。
そうですね。
メインは、
本業はないですね。
メインはどんな？
メインは、ここでこう、お話をさせていただいているような取り組みが最近多くなってたりする。
なるほど、なるほど。ということは
出させていただいて、うん、この問題を、うん、いろんな方に知っていただいたりとか、
うんうん、
行政からいろんなご相談が来て対応したりとか、うんうん、そんな感じのことが今多くなっているのと、まあ、あとは、そういうことがないときは、普段は漁師工房ランドっていうこの物販のジビエのお肉を販売するお店にいて、
うんうんうん、
お肉をこういろいろ接客しながら売ってたりするような感じ。
なるほど、
はい。
うまいこと、そういう仕組みを作ったね。じゃあ。
そうですね。はい。
なるほど。そういう、じゃあ、他の漁師さんから、漁師さんが捕まえたイノシシだとか、 鹿だとかを買い取って加工して売ってあげてるという感じなんですかね。
そうです、まあ、正確に申し上げると今は買い取りじゃなくて、うん、獣をこう捕獲するために、増えすぎた獣を減らすために今行政が捕獲保証金っていうのを出してるんですね。でここら辺だとイノシシやシカの成虫で1万円から1万5千円が出るんですけど、はい、でですね、今いただいた命をこう利活用しようっていう農水省にジビエ化に力入れてるんですけど、はい、まあ、そのためにこう特措法があってですね、利活用に回したら、その捕獲報奨金プラス2000円上乗せしますよっていうような制度があるんですよ。ここも行政と、力を合わせてですね、導入していただいて、今は、ただで引き受けて、
要は、漁師さんが取って1万5000円になったけれども、はい、原田さんのところに持っていくと、もう2000円上乗せしてもらえるっていう仕組みだ。
そうです。
なるほどね。
はい、で、漁師さんとしては、巨大な生き物を処分するのに非常に労力がかかるんで、の関係が見つけてそうだ、
ね、埋めたりとかしなくていいわけだからね。
そうです。はい。
なるほどね。うまい仕組みだ。で、そういう、まあ、なんていうの、漁師さんの、まあ、昔では猟友会だけど、そういうネットワークみたいなのをうまいこと作って、何人かの漁師さんと、若い漁師さんもいるの？
今、30代の漁師、フリーランスの漁師を2人ほど、面倒を見て、ですね。
なるほど。
なんかあとは、ずっとこういうことにこう、ね、半分ボランティアみたいな形で、獣のことをやってくださってる高齢者とか、後期高齢者の方なんかも力を合わせてやっております。
なんか、あれみたいだね。画商、画家の、ほら、若い画家を育てる画商みたいだね。
本当にこんな感じですよ。
そう。
僕のところ、僕がハブになってて、うん、僕のところに来て、志とやる気さえあれば、なんとかご飯が食べれるような仕組みが作れて、なんか食い詰めた若い子が集まってる感じですよ。
いいね。でも、そういう若い子たち、若い漁師さんとかって、やっぱりもっともっと育ってもらった方がいいって思ってらっしゃるでしょ。
そうです。もう今ね、後期高齢者とか高齢者が半分ボランティアみたいな形で獣害対策を担ってるんですよ。でもなかなかこう5年後10年後にその方たちが現役でやれるかっていうと、やれないんですね。結構な肉体労働なんで。
そうだよね。
なんでね、やっぱりこう次世代の担い手問題っていうのが今あってですね、なかなか若い子が田舎にはいなくなってきてしまっているんで、5年後10年後今やってる方たちが現役を退いちゃった時に、もう獣が暴れ回るような状況っていうのが容易に想像できるんですね。これをなんとかしていかなきゃいけないんで、若い漁師は今必要な状況になってますね。
まあ、そういう若い人たち、まあ、ラジオを聞いてる人たちで漁師になろうと思うような人に何かメッセージがあればぜひ。
もうこれなかなかやっぱり今の日本の世の中だと狩猟だけでご飯が食べれないってされてるんですね。
ああ、なるほど。
でもその僕をはじめ国内にも何人かですね、これだけでご飯食べてるような方たちが現れてきてるんで、なかなか面白いビジネスでもあるし、面白い社会貢献でもあるし、いろんなものを兼ね備えた、部分があると思うんですよ。なんで、興味がある方は、これどうだろうな、こんなこと言うと怒られるかもしれないけど、やっぱりずっと古くからやって、出たりすると縄張りの問題があったりとか、既得権益の問題とかが発生するんで、ちょっと興味がある方はまず僕のところにアプローチかけてくれれば、いろいろなそういうものをこう打開したりしてですね、きちっとビジネスになるような仕組みを教えることができると思うんですね。なんでこれラジオ聞いてる若くなくてもいいですよ。やる気がある方はぜひ僕にアプローチをかけてきていただければと思います。
なるほど。
でも 儲かんないです。
ああ
、で、あの、蔵が立つようなビジネスには、この先もなることは難しいと思います。うん、だから、ビームを乗りたかったり、ベンツ乗りたい人は、手を出さない方がいいかもしれないですよ。
ね、はい、
うん。はい。
まあ、あの、軽トラでいいじゃんと思う人がね。はい。はい。あの、でも、きっと、あの、ベンツや BM 乗るよりも、あの、楽しいこととか、幸せなことはたくさんあるだろうからね、そういう世界の方がね。
うん、豊かですよ、ね。私も大都会で働いてた時のことを考えると、今の方が。
ああ、そう。
幸せですよ。
そう。それって、はい、もうちょっと聞きたいけど、その、どう？その、表参道に行った時と、今と比べると、なんか、どんな時に、あ、こっちでよかったなと思います？
うん。そうですね。まあ、何しろ、やっぱり、田舎で、社会問題に今、うん、あの、携わってるんで、うん、で、やっぱり、この問題解決の具体的な方法が見出せない中で、うんうん、あの、戦っていて、やっぱりこう、農業やってる方とかから感謝されたりとかね、行政の方から感謝されたりっていうのは、非常に誇りに思いますし。
ね、そうだよね、
はい、
うん。あの、こんなこと言うと大変ご無礼ですけども、ね、アパレルって今、一つの問題抱えてますもんね。あの、うん、なんていうの、廃棄処分が多いという、ね、うん、それからそっちの廃棄物を作る側だった人間が今その問題を解決してそういう、有害鳥獣を有効活用する側にもあるってすごい大転身だね。そういうふうに考えると、
そうですね、まあ、
住んでる場所だけじゃなくてね、生き方からして大転身ですね、
うん、そうですね、
はい、とてもそのあの、猟犬の訓練に連れてった友達には感謝ですね。
感謝します
。はい、すいません。ありがとうございました。あの、だいぶ時間を少し、佐藤さん、全然声が出なくて、ごめんなさい。なんか、二人で夢中になって話しちゃって。
夢中になって聞いてました。
はい、ありがとうございます。はい、あの、カバーページに、あの、ホームページだとか、あと、Facebook の、あの、リンクも貼らせてもらっていいですよね。
ぜひよろしくお願いします。
はい、あの、貼らせていただきます。ぜひ興味のある方はご連絡いただければと思います。それでは、あの、原田さん、佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも、
ありがとうございます。
というわけで、今日は、量子工房ランドの原田さんと、千葉製薬工の佐藤さんにお越しいただきました。あの、自然体験の世界って、あの、やっぱり生き物とか、食べ物とかとの関わりってとっても大切だというふうに思います。ですから、こういう、あの、ね、生き物を取って食べるというような体験とかも大事だなと思うんで、ね、そういう点では佐藤さんなんかが、そういう、あの、原田さんと組んで、高校生とかにそういうプログラムを提供するのが、こう、すごく重要だなと思うし、はい、私もぜひ一度、あの、原田さんのところのジビエを、通販もやってらっしゃるようですから、あの、いただきたいなというふうに思っております。本当にありがとうございましたね。それでは今日はこれぐらいで失礼します。